社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。
その後多摩経営研究所と設立し独立なさっていらっしゃるんですが、これは経緯としてはどういったきっかけで独立なさったんでしょうか。
これはですね、当時、オイリキット会社社長が中小企業家同友会っていう経営者団体がありまして、そこに加盟してました。それで当時三玉支部っていう支部で、魚屋でなんか社員がうまく成長してるなっていうことを聞いた経営者が、毎月例会っていうのがあるんですが、例会講演で一回話をしてもらえませんかっていうことで、この、山田さんが話をしたんですよ。話をしたら、うちはね、人事制度を導入したら社員が辞めなくなったんだと。私がいた時だいたい定着率が 70% でしたので、店頭だいたい3年経つと社員が1回転と。お客さんが、あんたのお店は辞めるのが早いね、3年経つとだいたい顔ぶれ変わるね、よく知ってますねみたいな、そういう会社だったのに 95% ほとんど辞めなくなった。辞めなくなったんです。そしたら社員がどんどん成長してって、生産性も高くなってきて、なんとね、昇給賞与がもう考えられないぐらいたくさん出せるようになったんですって話をしたわけですよ。で、それ聞いてる経営者が、ちょっと意味がわからないと。人事制度を導入して、社員が辞めなくなった、成長した、業績が良くなった、昇給賞がたくさん出せるようになった、言ってる意味がわかんないっていうことで、それで、相談に来るようになってきて、で、みんな作り方間違ってるんですよ。私も今でもそうですけども、評価に、これでいいんだって満足してる経営者はいないし、昇給賞の決め方も私は仕組み作ってみますけども、それでも毎年やっぱりこう変えようかなって変えていくわけですよ。なぜかというと、絶対正しい評価もなければ絶対正しい昇給賞の決め方もないんですという、ことなんですけども、経営者はそれを悩んでるから、それを専門としてるコンサルタントがいますよね。人事コンサルタント、人事制度を教えるコンサルタントがいたりすると、そこに教えてねって言っちゃうんですよ。教えてねって言っちゃうんです。だから、評価を学ぶ、昇給賞の決め方を学ぶっていうことをやると、どういうことになるかっていうことを知らないんです。自分の今までの評価を否定されることになるんです。評価っていうのは簡単で、褒めること、叱ることなんですよ。だから、もし誰かに評価シートもらっちゃったら、褒めること、叱ることが変わらざるを得なくなります。となると、昇給賞与変わりますよね。金額変わりますよね。社長、なんか今回の賞与はちょっと金額が違うんですけども、どうしてこういう金額になったんですか。大丈夫、安心しなさい、有名な先生にね教わったからって言っちゃうらしいんですよ。で、社員辞めちゃいますね。今まで社長を信じてついてきたのに、何ですか、賞与を決めるのはコンサルタントに教わったんですかと。じゃあ私のことを評価してるわけじゃないので、この会社にもういても、ダメだってこと分かりましたって、辞めようとするから辞めるなとかって言うんですが、やめます、もう変わるんだったらやめますって言って、じゃあもうこの制度やめるとかってやめる経営者がいたりするんですけども、ということを、ウオリキ時代に200人ぐらいの経営者が相談に来て、全員そういう作り方をして間違ってるってことが分かって、それで、ああそうなんだな、経営者には評価があるからそれを可視化すればいいんです、見える化すればいいんです。だって褒めるってることが何であるかって社員分からないんで、叱られる時も経営の社員はこう思ってるんですよ。なんか今日社長機嫌悪いなって思ってるんですか。そうじゃないんですよ。あなたに成長してもらいたくて叱ってるんで。そして、成長するたびに賞与は、昇給は増やしてるんですよ。違いがあるんです。減らしてるんじゃないんです。社員の立場で言うと、誰かと比べると減らされてると思うらしいんですけど、そうじゃないんですよ。あなたを成長させたいんです。成長してたくさん出してあげたいんですっていうことなんですが、それも可視化してないのでわからないんですよ。ということを、間違って誰かに教わって、人事制度、あれは作ってもらったんじゃなくて買ったんですけども、否定される、自分の評価とか賃金の決め方を否定されるということに失敗するまで気がつかないんです。ということを説明したら、松本君ありがとう、そういうことだったんだなっていうふうにコンサルティングしてって言われたんですけど、いや、申し訳ありません。魚屋の仕事で忙しいので、コンサルタントじゃないんで、そこはちょっと申し訳ありませんけど、って言ってお断りしたんですけども、その後に経営者が、だってさ、松本君ってその後、長い人で30分ぐらい、あることを語って帰りました。それは、だってさ、人事制度作ったらさ、なんか社員がね、喜んでくれて成長していったりするとさ、昇給なんかお金も増やしてあげることができたりして、幸せにしてあげたいんだよっていう話を、なんか語っていくわけですよ。で、分かったのは、 なんだ、社員を大事にする経営者がこういう人事制度を作るんだなと思ったんですが、日本では正しい作り方誰も教えてないので、それで失敗するっていうことがあるっていうことが分かったので、それで、上場の準備を始めるっていうことが分かったんで、辞めるということで、コンサルティング会社を始めました。
なるほど。山田社長様からは、お引き止めとかはなかったんで
しょ？バカだって言われました。お前が来なかったらこんな風にならなかったってのはお前も知ってると思うけども、なんで、あなたには、当時500万株持ったんですが、キャピタルゲインを得てもらいたいと。約束事があって、実は、持ち株会の中で、持ってたんですけども、ですから会社を辞めるときは持ち株会なんで株を返すっていうルールで運営されたんですが、もうどうしても辞めるんだったら、株持って辞めていいと。俺は経営者だからそのぐらいのことはできると。株持って辞めろと言われたんですけども、いや、社長、それは、とっても社員を大事にする社長で、言ってたんですか。上場なんかしたら、もうこの上場した、利益で家も買えると。サガネなんて家が買える人なんかいないので、家を持てる社員になってもらいたいっていうことなんだなんて話をしてたのに、辞めるんですからね。やっぱり社長の、とっても社長好きだったんで、社長の思いを、覆すことになるんで、返しますって言って、返して辞めたんですけどね。後々で上場した話聞いて、いろんな話、聞いたりすると、やっぱりもらって辞めてもよかったかなって思ったりしましたけどね。もう返しちゃったんで、後悔後に至らずですけどね。
はい。なるほど。怖さはなかった。
怖さですか。あんまりなかったですね。なんか、そういう経営者がたくさんいて、お手伝いできるっていうことができるんだっていうことしか思ってなかったので、よかったとは思ったんですけども、ただ、どちらかというと私は人事制度を、広めたいっていうふうに、正しい人事制度の作り方を皆さんに知っていただいて、いい会社なんですから、いい経営者がいる会社なんで、みんな、いい会社大きくなってもらいたい、社員の昇給賞をたくさんもらいたいっていうふうに、コンサルティングすると思ったんですが、やっぱり目先のことで経営者って相談に来るんですね。やっぱりサービス残業130時間なくした、当時、人事生産性5600円っていうのは、天草スクラブっていうところで勉強してたんですけども、大手のスーパーさん、小売業が一緒に勉強してましたけど、5600円っていうのは、日本一であったというふうに、今から38年前ですけどね、という感じだったので、そういうことの方が経営者にとっては関心があるみたいで、独立して人事制度、依頼がたくさん来るかと思ったら、生産性向上のコンサルティングの方が、あってですね、そうなんだ、みたいなことで、最初はそういう意味では、その人事制度を作ってもらいたいって意外と、相談に来た方々に対しては話すると、あ、そうなんだっていうふうに思いましたけど、そんなに、会社を立ち上げても人事制度を作ってねっていうふうにはなりませんでしたね。ちょっと驚きましたけどね。はい。
ちょっとリスナーの方のために、お若い方もいらっしゃるので、付け加えると、ペガサスクラブというのはチェーンスター理論とかを学ぶ。
そうですね。
はい。
はい、そうです。
厚見先生がやってた。
そうですね。
はい、皆さん方。はい、割と古い経営者の方々は皆さんご存知。はい。若い経営者の方々はちょっともう今ないので。
そうですね。
はい。存じてらっしゃらないと思いますが、
最近、最近で言うとニトリさんが行ってますね。はい、勉強に。はい。
ね、はい。はい。ニトリさんや。はい、まあまあ、伊藤ヨガの伊藤名誉会長も、
はい、
なんでしょう、ダイエーの中内さんもみんなペガサスクラブで学ばれてる感じですね。
は
い
はい、私はその厚見先生の夢を語る話をずっと、聞いて、セミナーに行ってましたので聞いてましたけども、実現しましたね。私は素晴らしいと思います。何を言ってらっしゃったかというと、私は日本を経済民主主義の国にしたいと、みんな豊かにするんだっていうことをおっしゃって、やってらっしゃって、実は私は寿司とかステーキ食べたのは20代後半なんですけども、今のかね、この間も焼肉食べに行ったら、隣にいたテーブルには、幼稚園児でしたけどね。幼稚園児がね、お父さんにこんなの食べたくないって言うから、ふざけんなと、食べさせろなんて言ってやろうかなと思うぐらいに、本当に。そういうことを見るたびに、私は、厚見先生って先生すごいな、経済民主主義っていう日本にしちゃったな、というふうに。でも、贅沢言わなかったら、寿司なんて食べられなかったんですから。宮の若い人は知らないと思いますけど、先輩がね、一万円札を何枚か持っていかないと、寿司食べられなかったんですか。今ね、数千万って寿司食べられますよね。それも当時と同じぐらいのね、美味しい寿司が食べれるっていう、そういう国にしたら素晴らしい先生だなと思いますけどね。
ありがとうございます。
はい。
では、ちょっと、元に戻りまして、約30年間コンサルタントとして、いろんな会社さんをご支援なさってきたんですが、ご苦労とか、何か失敗談とかございませんでしょうか。
今の段階で、一番失敗だと思っていることが一つありまして、それは何かというと、私はグループコンサルティングの成長塾っていうのをやってるんですが、そこに経営者が来るときってみんなニコニコしてくるんですよ。私が出した、実は、高い本があるんですけど、15000っていう450ページの本があるんですけども、9年になりましたけど、もう19釣りになって、ロングセラーで、販売して、いただいてるんですけども、こういう本読んで経営者が来られるんで、よし、これで社員が成長して、業績が向上して、うちは良くなるぞっていう笑顔で来るんですよ。ところが、世の中には社員を幸せにする人事制度ってないんです。だから、どうも社員は陰で反対してるんだっていうことが分かったんですよ。だからそういう意味では、最初に経営者の方が、社員に、これからいい人事制度導入するぞみたいなことを言っても誰も信じてないと。また社員は、また始まったと。また社長はいろんなこと始めるけど、今度はなんだ、人事制度かと。参ったな、やめんのは今のしかなんて、そういうふうに思ってる人もいたらしいんですけども、それを私はそういう社員の人たちに、第三者の立場で、人事制度の構築実績数は今、1420社で、日本一の実績ありますので、その松本が語りますと。で、この人事制度を作ろうという経営者は、実は、皆さんが成長するっていうことはどうしたらいいかということを、成長していったら賃金がどう増えるかということを全部仕組みでするんで、多分、多くの経営者はみんな頑張って業績良くなったらたくさんだぞっておっしゃるでしょうと。でも、それは口約束なんで、叶えられてないと思いませんかと。でも、この会社は、例えば、粗利の 3% を商用原資に積み立てますみたいなことを明確にするんですと。つまり、業績が良くなったら、商用原資も増えるんだということが、しっかり仕組みで約束することになるんで、こんな会社、世の中にありますかと。あったとしても、数千社に一社しかないんですよと。いい会社にやった。だからこの会社で人生をかけなさいという話を、するようにしたんです。そしたらですね、経営者が驚きましたね。いやー、松本先生驚きましたと。私がずっと言ってきたのに、この会社は利他主義人事制度ということで、みんなで一緒に良くなるっていう考え方だったということを初めて知りました。前から言ってるだろうみたいな。それを経営者が言っても、やっぱりまたかっていう気持ちでしか聞いてくれなかったけども、私が説明することによって、あ、本当にそうなんだと。だから私がそういう話をして、もしあなたが、私の話聞いてるあなたが嘘だと思うんだったら、親に聞いてみなさい。兄弟に聞いてみなさい。親戚に聞いてみなさい。友人に聞いてみなさい。そんな仕組みを発表している会社があるかどうかということを必ず確かめてもらって、ああ、やっぱりこの会社だけだと思ったら、かけるんです、この会社でっていうふうに、話をすることによって、とっても運用がしやすくなりましたっていうふうに言っていただけるっていう、ここが私の大きな勘違いでしたね。
なるほど。ありがとうございます。そうしましたら、ぜひ御社の事業内容を宣伝がてらご説明いただきたいんですが、どんな事業をなさってらっしゃいますでしょうか。
はい。当社は人事制度。実は人事制度ってのは評価を決めて賃金を決めるっていう制度なんですけども、魚力で作ったように、その人事制度は社員の成長を、遂げて、そして業績を良くして、社員に昇給書をたくさん出してあげるっていう制度なので、皆さんが通常考えている人事制度プラス社員の成長ということが入っているんで、成長制度っていう名前を使っています。で、この制度っていうのは、作るのは、実は私たちは差し上げるんじゃなくて、可視化する、言語化するという仕事の仕方をしています。経営者が何を褒め、叱ってきたのか。で、褒めてきた部分を成長シートっていう形でまとめ上げ、そして、成長シートがあると成長点数っていうのが出てきます。それは20点から100点満点になるんですけども、通常、社員の立場で考えると、50点以下の社員は褒められたことがないと思うんですが、この仕組みは、20点で入った社員が30点になったら成長したね。40点になったら成長したね。50点になったら成長したねっていうことを、すべての社員の成長を認めるものとして活用しているので、ダメな社員は一人もいないっていう、そういう、ことを、この成長シートで確認をしながら、そして20点、30点、40点って成長するたびに、実は昇給仕様が増えてるんですと。それを、きちんと仕組み上でお約束するっていう仕組みを可視化してる。これは例外もないんですけども、経営者は、社員が成長するたびに増やしてるんですけども、 それは仕組みにしてないので、誰も信じてないんですよ。だからそういうふうに、経営者がその評価に合わせて、昇給昇用をどう増やしてきたのかということを仕組みにすると、社員がみんな驚くんです。この会社、頑張って成長していって、みんなで、教え合って成長していったら、業績が良くなって、昇給者が増えるんだねということを分かってもらう。日本の賃金制度は全部利己主義にします。これは経営者の一言に、原因があるんですけども、頑張って奴に渡そうって言った瞬間に、俺は頑張ってるから俺はたくさん欲しいと思うんですよ。利己主義になります。日本人ってのはそういう特性、そういう国民性じゃないんですよ。みんなで一緒に良くなりたいっていう思ってる国民性なんで、それをぜひ取り入れていただいて、この会社で一番、例えば教えた人が一番優秀だと。成長シートに成長基準っていうのがあるんですが、1,2,3,4,5 段階で成長していくんですけども、成果の高い人は重要業務やってるんですが、1、その業務やってないところからスタートします。新人さんですから。少しできた。基本的にできた。優れたやり方できた。4なんです。そこは。そこがゴールじゃないんです。最後は、それを他の社員に教えてたっていうところがゴールで、それを可視化した瞬間にみんな教えまくるんですけども、それは多くの経営者が驚く。わちゃ、うちはいい社員が集まってきたということが分かりました。そうですね。でも、それはそういうふうに教えてた方が優秀だということを可視化してなかったから、教えなかったでしょ、今までっていうと。意外とそうなんです。教えてやれても教えなかったんです。でも、教えることが最も優秀だって社長が評価を決めたから教えるようになったんですっていうふうになったら、この会社で困る人いませんね。誰も困る人いません。困ったらみんな教えてくれるんで。全社員が成長したら業績が継続して良くなります。っていうことを、証明したのが売り切っていう会社ですので、なかなかこの時代賃上げする原資がないっていう経営者が多いそうなんですが、それは現場にその相対評価で組織原則262っていうのがあるんですが、比較的に成果を上げてる人がいるんで、そのやり方を教育化していって、その何をしたらいいかっていうことをみんなで教育化をしていって、業績を良くして、そして社員を成長させて賃金をたくさん出すっていうことを、ずっと今もやってきて、まあ、1420社になりましたけども、そういう我が社には賃金を上げる原資が、社員が作れるんだということを、知っていただくことが、私は今日の皆さんにお伝えしたい大事なことだと思っております。
はい。皆さん方の、よくお分かりになられたと思いますので、ぜひ、もしよろしければ、松本社長にご相談いただければと思います。そうしましたら、全く違うご質問もさせていただければと存じます。好きなもの、好きなことを事前にお聞きしまして、日本酒、心を許せる仲間との食事会とのことで、日本酒好きということで、毎日のように飲まれるんでしょうか？
そうなんです。休肝日を作れと言われてるんですけども、そうなんですね。で、休肝日作ろうかと思ってるんですけども、まあ、年に1回、必ず人間ドックに入ってますけども、人間ドックに行くからといって、お酒をやめたら、普通の体じゃなくなる可能性があるんで、検査に行く前の日も飲んでます。それで、引っかからないので、家族も知ってないということで、若干諦めてる嫌いがありますね。はい。
ありがとうございます。で、座右の銘をお聞きしまして、これも素晴らしい言葉。仕事は人生の道場であるという言葉を選ばれまして、これ選ばれた理由を教えていただけたらなと存じます。
これは、実は私が入社した時の、ウェルキの社長の山田勝弘社長が、そういう話をされてて、うまいこと言うなと思ったんですけども、で、当然ながら、仕事をする、いろんな、問題を解決するっていうことを壁にぶつかりながら進んでいくわけですけども、そういうことがあった時に、社長が、いいか、仕事は人生の道場だって言われて、道場なんだと。そこで、学んだことで自分が成長していくんだ。それが人生だっていうふうになんか思わされてやってきたってことがあるんで、いろんな大変なことがありましたけども、だから、そのぶつかったことに対して逃げようとは思わなかったっていうのはそういう言葉が支えてくれたんでしょうね。
なるほど。ありがとうございます。最後のご質問なんですが、この番組経営者向け、全国全世界の社長さん向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ、社長の成功の秘訣をお教えいただけたらなと存じます。
そうですか。私は、やっぱりこの前勤務先売り切っていう会社に入った時に、ある言葉を知って、社長と一緒にそうだなって話をしたことがあるんですが、サービス残業をなくそうって言ったり、週休2日制をなくそうって言ったり、まあそんなところからスタートしたわけですけども、 人生成功の鍵は目標設定にありっていうことを言われた方がいるんですけど、日本人じゃないんですけどね、ポール・ジェ・マイヤーって人なんですけども、だからそういう目標って、なんか現状がこうだからっていうふうに思うと、目標って小さくなっちゃいますよね。でそんなことを全然考えずに、目標設定するっていうことをするっていうことが、やっぱり、こう、その目標に近づく、一番の秘訣は、目標を掲げることっていう、成長するっていうのはそういうことだな、というふうに思ってますので、いろんな大変なことがあるたびに、目標って小さくなる可能性があるんですけども、いろんな幹部社員とか、社員に言われることがあるんですよ。まあ、その先生、うちの、社長はね、とんでもない目標を掲げるんですと。もう大変で大変でしょうがないんですっていう相談を受けることがあるんですよ。そういう時に言うセリフがあるんです。ああ、よかったね、と。社長が高い目標を設定してるってことは間違いなく実現するんで、皆さんが成長すれば。でもね、経営者が目標が低くなったら、やめた方がいいよ、その会社って言うんです。つまり目標が低いってことは、自分がどうしたいっていうところが、もう当然、あまり高きところに置かなくなったってことなんで、皆さんも成長しないってことだから、それやめた方がいいよっていう話をすると、じゃあうちの会社は目標が高いからいい会社なんですってなんか言ってくれて、そうなんだっていうふうにお話をするってことができたのも、やっぱり前の会社でその社長と目標設定、目標設定が人生成功の鍵だっていうことで、やっぱりそうなんだな。私は日本一になるって思って、実は独立をしましたけども、笑ってました。魚屋出身だって言った瞬間にみんなセミなんかで話をすると引いてましたけどね。なんだ。私は日本でたった一人のマグロの解体ショーができるコンサルタントなんですよ。あれ今日マグロの解体やるのってそうじゃないんですけど、前職は魚屋だったんですって言うとみんながっかりしますけどね。まあ上場したからそうはならないと思いますけども。でも、そういう意味では、そういうその大きな、とても、魚屋で株式関係の人たちが日本では魚屋が上場したら上場できない業種はないって言われたぐらいに上場になれない会社だったらしいですけども、でも上場が目標じゃなかったんですよ。社員を物心両面に高いしたいっていうのが経営者の目標で、雲をつかむような話でしたけども、それも実現しましたしね。だから目標は高く持つっていうことはとても重要だなというふうに思っております。
なるほど、ありがとうございます。
ぜ
ひリスナーの皆さん方も目標高く持っていただけると成功するということでございますので、はい、松本社長の教え通りちょっと目標高く持ちたいなと、私も持ちたいなと、こう思っている次第でございます。
はい、
リスナーの皆さんも本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございました。ぜひ皆さんも参考にしていただければと存じます。松本社長様、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の社長に行くインフィビブは、エント、株式会社エントエントの松本社長様、プロのコンサルタント、人事評価制度のプロのコンサルタントの先生でいらっしゃいました。いや、すごいですね。聞いてまして、さすがプロはここまで喋れるかと、それも論理的に喋ると、そして実例まで出てきてですね、お話しされてですね、まあまあよくお話しされれば、まあ、お上手だわということで、頭もいいんでしょうね。かつ実績がやっぱり1420社も人事制度を構築してなさってらっしゃいますので、まあ自信もありになられるし実績もあられるしということなんだと思います。でさすがですね、そのウォルキを事実上上場まで持ってったまあ、お一人なんですけども、その実力たるややっぱり素晴らしいものがありますね。私自身プロの経営コンサルタントなんですが、松本先生のお話を聞いて、あ、私もこれぐらいかなあかんなというふうに私が一番反省したかもしれません。で、一番素晴らしかったのは最後の成功の秘訣ですね。高い目標を掲げるんだ。高い目標。私の師匠もですね、高い欲求水準というふうに言ってました。高い目標を掲げることは本当に素晴らしいことだと私自身も思ってますし、松本先生もそうおっしゃってらっしゃいましたので、ぜひリスナーの皆さん方もですね、高い目標を掲げていただきたいなと思ってます。私自身も掲げていきたいなと思ってます。本日の社長に行くインウィズはここまで。また来週。
本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。 これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。